それでは本日の聖書の箇所を開きましょう。本日の聖書箇所はルカの福音書12章1節から7節です。新約聖書ルカの福音書12章の1節から7節になります。それではお読みいたします。ルカの福音書12章1節から7節。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが屋上で言い広められるのです。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならないかとあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。聖書は以上です。本日はこの箇所から一羽のスズメさえと題して御言葉を取り継ぎます。本日からルカの福音書もですね、12章に入っていきます。それでは今日もですね、御言葉に耳と心を向けていきましょう。それでは改めて1節から3節をご覧ください。1節から3節。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが屋上で言い広められるのです。イエスがパリサイ人、律法学者たちを叱責、非難している中で、数えきれない人がイエスの話を聞こうと、イエスを見たいとこう集まってきたわけです。それも足を踏み合うほど、それだけのたくさんの人がイエスのところに集まってきた。そんな中でイエスはまずその集まってきた人たちに話をするのではなくて、まず弟子たちに話し始められたわけです。いろんな人たちがここにはいたはずです。パリサイ人も律法学者たちもいた。それだけではなく、なんだなんだと騒ぎを見に来ただけの群衆もいたと思いますし、イエスを前から興味を持っていた人もいたと思います。その中でイエスはまず弟子たちに話し始められた。そこでイエスが語られたこと、それはパリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさいということです。パリサイ人のパンダネ、それは偽善であると言われます。神の言葉を形とし、ただの形とし、自分の都合のいいように考えていくこと、熱心に信じているように見えて、神のことではなくて自分のこと、 自分の欲望のことばかりを考えていること。イエスの言葉で言うならば、正義と神への愛をおろそかにしているということです。このパンダネに気をつけなさいとイエスは語られているわけです。そしてここで注目したいことは、イエスが気をつけなさいと言われたのはパンではなくてパンダネだということです。パンダネというのはパン作りをする方はよくわかると思いますけれども、イースト菌や酵母のことを指します。これがないとパンは膨らまないわけです。パンダネというのは吹けば飛ぶような小さな小さな粒です。しかしそれが一度パンの生地に入り、時間をかけて寝かせていくのであれば、その生地は大きく膨れ上がっていくわけです。パリサイ人のパンダネとはまさにそのようなものだと。一度そのパンダネが入り込み、そこに甘んじているのであれば、その思いは大きく大きく膨れ上がっていくのだと。パリサイ人の語る教え、それは人の心を侵食し膨れ上がっていく偽善であるわけです。ここに飲み込まれないようにと、陥らないように気をつけなさいとイエスは弟子たちに語っていったわけです。そしてこの偽善というのは、今は覆われている隠されているかもしれないけれども、いつか表されるのだと、知られていくのだと言われます。つまり最後の時、裁きの日には全てが知らされることになる。自らが形にだけこだわり、形だけにこだわり、人々を見下して正義と神への愛をおろそかにしたその心、その心の全ては明るみに出されることになるのだと。さらにそれは、あなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが屋上で言い広められるようになる。隠されていて、隠されている奥の部屋で誰も知らないだろう、誰も知らないだろうと密かに囁いたことが屋上で言い広められていく。みんなが聞こえるように屋上から囁いていた、隠していた声は響き渡っていくのだと。神の前に隠せるものは一つもなく、いつかは必ず明らかにされる。だからこそイエスは弟子たちに言われるのです。4節から7節、私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。イエスはパリサイ人の偽善が明らかにされる時が来ると語られた後に、弟子たちに裁きの時、最後の時について語られていくわけです。本当に恐れるべきものは何か。それは体を殺せる者たちではない。そうではなくて、ゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさいというのです。しかし私たちが自分の体、私の体を殺せる人を恐れるということはごく自然なことです。当たり前なことだと思います。自分の体の死を与える人を私たちは恐れます。 命が取られてしまうということを私たちは怖いと思うわけです。しかしイエスは体を殺す人たちはそれ以上は何もできないのだと言っているんです。彼らができるのは体の死を与えるところまでなんだと。それ以上のことは何もできないんだ。彼らができるのはそこまでなんだというわけです。そこから先は彼らの力が及ぶということは決してないのだと。だからこそ、ゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。ゲヘナに投げ込む永遠の滅びに入れることができる神を恐れなさいというんです。神の権威は私たちのこの肉体の体の死を超えて私たちの魂にまで及ぶからです。しかしここでイエスは弟子たちに伝えたいことは、弟子たちを怖がらせることではないんです。続けて神のために対する神の思いをイエスは語られていきます。6節から7節。12章の6節から7節。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。ここで言われているスズメ。このスズメの相場。それは2羽で1アサリオンなんだということがマタイの福音書で言われています。そしてこの1アサリオンというのはですね、1日の労働の相場である1デナリの16分の1です。16分の1。この1デナリがですね、もし1万円だというふうに仮定したならば、だいたいこの1アサリオンというのは600円くらいです。そしてここで5羽のスズメが2アサリオンで売られていると言われているわけです。つまり5羽でスズメが売られていたとしたら、この5羽のうちの1羽というのはおまけでついてくる、無料でついてくる1羽なんだということですね。しかしイエスはそんなスズメの1羽でさえも、そんなスズメの1羽でも、おまけとしてついてきた無料の1羽でさえも神の御前で忘れられてはいないんだというわけです。スズメといえばですね、本当にどこでもいる鳥かなというふうに思わされます。引っ越して私もいろんなところにこれまで行ってきましたけれども、だいたいどこにもどこにでもこうスズメはいるわけです。そしてイエス様の時代にも1羽はおまけでつけられてしまうくらいたくさんいたんだろうなということを思わされるわけです。それと同時に天敵の多い小さなスズメが卵から帰り、ヒナの時代が守られていき、また成長し、また卵を産む、そんな営みも神の守りなしにはありえないことであるのだと、そう改めて思わされるわけです。さらにイエスは言われます。それどころかあなた方の髪の毛さえも全て数えられているのだと。私たちにとっては自分のことであるのに、知ることのない髪の毛の数さえも知っていてくださる。そうであるならば神は私たちを忘れることはないし、弟子のことをよく知っていてくださるのは当然であるわけです。だからこそキリストを信じる者は恐れなくてもいいのだと。多くのスズメよりも価値があり、神は私たちのことを覚え知っていてくださるから。 今日の箇所を見ていたときに、人を恐れない根拠がこう語られていっているわけです。それは4節から5節では、神こそがゲヘナに投げ込む権威を持っておられるから。だからこそ人ではなくて神を恐れるようにと語られているわけです。しかし、次の6節から7節においては違う根拠が示されていくわけです。それは、神はあなたのことを忘れていないから。あなたの髪の毛の数を知っておられるほど、あなたのことをすべて知っておられるから、それほどに神があなたのことを愛しておられるから、この神の愛ゆえに人を恐れないのだと言われているんです。ここに私たちは立っていくんです。そしてイエスは私たちのことを、イエスを信じる者たちのことを友と呼んでくださる。新約聖書のヨハネの福音書の15章の13節から15節にはこうあります。お聞きください。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。私たちの救い主は友である私たちのために命を捨ててくださいました。これよりも大きな愛はありません。しかし私たちの周りには、私たちの生きる毎日にはパリサイ人のパンダネがたくさんあるわけです。そして私たちを脅かす恐れがたくさんあるわけです。そしてその心に、その恐れに心が埋め尽くされる時があるわけです。しかし神は私たちのことを忘れてはおられない。髪の毛の数さえも全て数えられているほどに私たちのことを知り愛していてください。なぜそんなことが言えるのか。その根拠は十字架にあります。このイエスの十字架を見上げるとき、その贖いの事実を受け取るときに、私たちは私のために命を捨てた、命を捨ててくださった友の姿を見るわけです。誠の友として、私が命を得るためにご自分の命を投げ出し捨てて命を与えてくださった救い主を見るのです。最後に、私たちは自分自身の価値について考えていきたいと思いますけれども、私たちは自分の価値をどのように決めているでしょうか。多くの場合は他人からの評価、そして自分自身からの評価によって決めていると思います。では他人や自分がする評価の基準は何かと考えたい。それは多くの場合、何かができるからとか、何かをしているから、何かを持っているからとか、そのような中で価値というものが決まっていくと思うわけです。逆に失敗したりうまくいかなかったとき、できないことがあるときは、その評価というのは下がっていく。それが私たちの生きる世界の考え方だと思います。 しかしイエス・キリストを信じる私たちは、何ができても、何ができなくても、何を得ても、何かを失ったとしても、どんな時も変わらない神の基準で自分自身を見ることができる。自分の価値を見ることができる。どんな時も愛されている。他人も自分も関係がない。神があなたには価値があるのだと言ってくださる。だから私には価値があるのだと。この事実に私たちは立ち続けることができる。誰も価値をつけないような一羽のスズメも、もしかしたら私たちも時に自分には何の価値もないと思うことがあるかもしれない。いくら他人が、また自分の内なる声がお前なんて価値がないと言ってきたとしても、そう言ってきたとしても、それでも神は私たちに語り続けられます。いや、あなたには価値がある。私はあなたを愛しているのだと。それは十字架によってもうすでに表しただろうと。この神の言葉の根拠、それはイエス・キリストの存在のゆえ。まだ私がイエスを求める前から、イエスの方から私の友となってくださった。そして十字架によって命を与えてくださった。だから私には価値がある。イエスが愛してくださるから、イエスが私に命を与えてくださったから、イエスが私に生きよと言われるから、私には価値があるのだ。生きていられるのだと。私のこの命、いつこの命がついえていくのかは分かりません。しかし私の主はあなたを忘れることはないと、愛していると、価値があるのだと言ってくださる。私たちはこの言葉を心に刻んでいきたい。そしてこの言葉を心に刻み、私たちは今週も恐れの中を友であるキリストと共に歩んでいきましょう。お祈りいたします。神様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日もこのようにして共に御言葉を分かち合えたことをありがとうございます。私のうちには恐れがたくさんあります。恐れで心が満たされそうになる時があります。しかしあなたは私に恐れるなと言われる。裁き主である私がいる。あなたのすべてを知り愛している私がいると言ってくださいます。そしてこんな私をあなたは友と呼んでくださることをありがとうございます。どうか私たちが命を捨て、命を与えてくださったこの十字架の家に、私には価値があるのだと、あなたが私を愛してくださるから恐れないのだと、どうかこの命を握って生きていくことができるように導いていてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。